これ成果が出るんでパクってください。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日も企業やビジネスのお役立ち情報をお届けしたいと思っております。今日はですね、第723回目の配信ということでございまして、タイトルこんな風にしました。これ成果が出るのでパクってくださいということでございましてですね、実は私ですね、ここ数ヶ月間で最高の成果が出た広告があったんですよ。広告コピーがございましてですね、今日はそれをお話したいなというふうに思ってるんですね。で、まあその前に、ちょっと話があるんですが、僕は仕事として、まあコンサルタントですので、仕事として広告のコピーを作ることが結構多いんです。それは広告画像に入れるキャッチコピーである場合もあれば、広告動画で、話す流れですね、このシナリオであったりすることもあるわけですけども、こういったものをよく作ってます。自分の会社のものも作れば、クライアントさんのものもよく作ってますね。で、基本的にはメタ広告であったりとか、YouTube 広告のものになるわけですけれども、でもこのメタ広告とか YouTube 広告のこのクリエイティブっていうのは、ある広告で成果が出たとしてもですね、これ一定期間経つと、どんだけ素晴らしい成果だったとしても、この効果がね、落ちていくんですよ。反応が取れなくなっていくっていうか、コンバージョン率が下がっていくって意味ですけれども、下がっていくわけですね。なので、結構常に、新しいものをどんどんどんどん生み出していかないといけないという性質があるんですよ。これ多分誰がやっても同じだと思います。だから僕も当たりをよし、これで出すぞって思って作るよりも、最低限の合格点を出すために数を多く出そうということを意識して作ることが多いんですよね。なんです。だからこれはめちゃくちゃ当たりましたってことをそもそも出そうとしてないし、出ないような類のものなんだけれども、稀にですね、結構長い期間、しかも他と比べたら首3つぐらい抜けてですね、成果が良いものが生まれることがあるんですよ。それが今回は生まれたってことなんですね。しかもですね、そういう成果が出るとき、首2つか3つ抜けて成果が出るときって、大抵は他者をパクったときなんですよ。で、今回の突出して成果が出た広告もですね、他者をパクったやつなんです。で、ここまで行くと、はぁって、お前なんかすげえ作ってるみたいだけど、月パクったんかいって話じゃないですか。でも、そうなんです。パクった時なんですね。とはいえ、後ろめたいことをしてるつもりはありません。まあ、法に触れてるわけでもありませんし、後ろめたいことをしてない。というのが、同業他社の方々の広告をパクったわけではないからなんですよね。わからないように、こずるく改造したわけでもありません。例えば、他の会社の広告コピーを丸ごとコピーってきて、チャット GPT に入れて、わかんないように変えろとかいう話をしたわけでもないんです。正々堂々と、全く後ろめたくなく、パクったんですよね。ということで今日は、まあ僕の成果が出た広告も含めてですけれども、正々堂々と、どうやって広告をパクって、効果を出すかって話をしたいなと思います。まあ何の話や、キリっていう話もないですけども、何の話かというとですね、まあじゃあもう一回言いますけれども、正々堂々と後ろめたくなく他社の広告クリエイティブをパクっていくという時の方法なんですが、繰り返しますけど同業他社じゃないんです。これは道義的にやめとこうとか倫理的にやめとこうという話をしてるわけじゃなくてですね、そもそも多分ね、そんな成果が出ないです。出ないです。なんでかというと、同業他社がやってる広告って他の方も大体パクってるんですよね。すでにパクっている部分があると。まあ、模倣してるわけですよ。ということは、よく目に触れるものなので、成果が出にくくなってるはずなんです、すでに。なので、もうこれ答えになるんですけど、パクるんであればですね、異業種です。異業種。しかも自分の業界から、遠ければ遠いほどいいんですよ。わかりますか？例えば、我々ってコンサルティング会社じゃないですか。コンサルティング会社であれば、より近い広告運用代行会社のをパクるという意味じゃない。これ近いでしょ？近い。ほとんど同業じゃないですか。そうじゃないんですよね。めちゃくちゃ遠い業界をパクるということがいいんですね。多分丸パクリしても大丈夫な形になるはずです。で、しかも遠ければ遠いほど同業者はそれは使ってないことの方が多いんですよ。もう最初はですけどね、このからくり後で言いますけれども、最初は使ってないことが多いと。ちなみに今回、僕が 使った、パクったクリエイティブはですね、どこの業界かというと、美容業界なんです。美容業界。しかもですね、脱毛ですね。脱毛の広告だったんですね。まあ、細かく実際の本当のクリエイティブは、我々のクライアントさん向けのセミナーの方でもお話をしてるんですが、こうやつなんですよ。キューボ。急に募集って意味ね。キューボ。ペケペケペケペケを探しています。という広告なんです。見たことある人いるんじゃないですか。結構広告をよく見る人は。こういう広告が今流行ってるんですけども、これなんで流行ってるかというと、元々の美容業界のたった一つの広告から始まってるはずです。僕の記憶が正しければ。でもだいぶ半年以上経ったんで、多くの業界で見るように僕はなりましたけども、この広告クリエイティブなんですね。でも、あれって思いません？そもそも、キューボ、何々を探してますみたいなのって、美容業界ですらそれないじゃないですか。珍しいですよね。まあなんでかというと、要するに美容業界のその広告を作ったクリエイターの方、誰か知りません。マーケッターなのか、社内の中の人かわからないけれども、誰での人かもしれませんけど、その人はですね、多分、また別の業界からパクってるんですよ。でおそらく思うに、人材紹介会社だと僕は思います。思います。そこの広告を見て、あ、このフレーズ使えるなと思って使われたんでしょうね。それを、まあ僕が最初とは言いませんけども、僕もパクったという順番だと思うんですね。こうやってですね、成果がある広告って、こう他業種にこうやって順番に飛びしていくんですよ。そういう性質もあります。だから、今、just now、今日ですね、今日この広告を使っても多分反応は取れないかもしれません。なぜかというと、もう結構見るんで、もう今は。今は結構見るんで、まあ、1年弱ぐらいかけて、半年ぐらいですかね、半年ちょっとかけて、ぐわーっと浸透したイメージが僕ありますけれども、まあそんなイメージなんですよね。なんで、もちろんあなたが異業種からパクってきたら、最初は反応が取れることがある。けれども、これも時間経つとまた、その飛びしてみんなが使っていくので、同業種も使うでしょうからね、反応が落ちていくんですよ。だけど、その時にまたさらに次に、まあ自分のアイディアを作ってくださってもいいですけども、まあ他業種からまたパクってくるっていう、ここの連鎖が行われると、結構広告運用は安定的な成果が出せるんじゃないかなと思うし、当たりがポンって出ることも確率的には高くなるかなというふうには思うんですよね。もちろんこう、どういう広告が出てるんだろうかとアンテナを立てておく必要があるけれども、今は広告ライブラリーとか、まあ、自分がそもそもインターネットを見たりとかしていればですね、クリエイティブってよく見るじゃないですか。だから、できるだけいろんな広告をクリックしてターゲッティングされるようにしとかないといけないし、自分が興味があるものだけをクリックせずに、いろんなものを見るってことをしとけばいいとは思うんですよね。で、僕も実際これは、クライアントさんで起こってます。まあ、自分が何かを見る、クライアントさんで使う、そうするとわかりますかね、こう、他業種から、クライアントさんも他業種でしょ、うちって、他業種。で、クライアントさんの A という業界から僕の別のクライアントさんの B という業界にまたそれをパクるんですよ。で、B という業界からまた C という業界って、このクライアントさんの中でも異業種ですから、こう、くるくるくるくる、こう回っていくってことがよく起こっているし、成果が全く出ないということは、まあ、あんまりないですね。なんで僕も次のものをもう早速探しましたし、見つけているところでございますが、皆さんもですね、まあ、パクるってテーマ最近この配信で多いんですけども、上手にパクるとか、堂々とパクる。しかも合格点以上のものを出すってことを考えると、ぜひですね、広告に限らずですよ。他業種に目を向けるって、まあ、使い古された言葉だけど、意外と見てないですよ、みんなね。見てないので、見てみてほしいし、他業種の方もうまくやってる人は、そのまた他業種からパクってたりするんでですね、できるだけアンテナを立てていただきたいなというふうに思いますし、広告が上手な業界というか、広告の競争が熾烈な業界なら業界ほど、見てると面白いですよ。例えば我々のビジネス系の売上アップ的なことを示すような業界っていうのはやっぱりもうみんなプロですからね。あの広告の出し方はものすごいこなれてますよ。みんなこなれてますよ。とかあと美容業界とかもですね、広告がうまくないとうまくいきませんからね。あの彼らの中の人とか代理店の人たちもめちゃくちゃうまいです。あとまあサプリメントとかね、健康食品とかの辺もですね、むちゃくちゃうまいですね。あと語学、英会話はそうでもないなって感じがしますけども、まあそんなところでですね、広告費が大量に投下されていて、こなれたやつがいっぱいいる業界をぜひチェックいただければ、たとえあなたの業界がすごくニッチでそうでもないものだとしてもですね、決して、パクれるものがないとは思わないので、ぜひチェックしてみてください。それではまた。 はい、それでは723回目の雑談でございましてですね、今日は鼻毛カッターの憂鬱って話をしたいと思うんです。ネタないのかいって話ですけれども、まあないんですよ、そんなにないんですよ。でも大事な話でございましてですね、私カメラ越しには分かりませんけれども、結構鼻毛にはですね気を使ってるんです。なぜかというと、あるお師匠さんの教えでございましてですね、年齢が、男性は悲しいけれども年齢が高くなってくると、周りの方からですね生理的にダメだというですね非常にひどい扱いを受けることがあると。これはもう差別だと僕は思っていますが、悲しいけれども現実なわけですね。なのでその生理的にダメだというふうに言われてしまうと、特に僕なんていうのは客商売ですからですね、困っちゃうわけですよ。しかも女性のクライアントさんも多くございますからですね、実力でお前はダメだと言われるならまだまだ悔しいぐらいで済みますけれども、生理的にダメだと言われたりとかですねするのはちょっと悲しいじゃないですか。と中で非常に鼻毛というのは大事であるというふうに言われましてですね、これは気をつけなければと思って細心の注意を払ってるんですよ。わかんないけど自分で見れないから。でその時に鼻毛カッターを使ってたんですね。わかりますか、男性はわかりますよ、ビリビリビリビリビリビリってやつですね。これを使ってたんです。しかも結構いつも買い替えたりしながらねやってたんですよ。でもなんかこれ本当に取れてるかと、なんか音ばっかりガリガリって言うけど、ガリガリっていうほど俺鼻に入ってないかと思いながらですね、なんか疑わしかったんですよ。なのでここはやっぱコストかけないといけないだろうと思いましてですね、鼻毛カッターいいのを買おうと思ってまた調べたんですね、ランキングとかを。そうするとめちゃくちゃおすすめランキングがどのページにも必ず1位か2位に出てきている、まあ、パナソニックのですね人気のあるやつをですね買ってみたんです。あ、これで俺はもう大丈夫だぞと思って買ってみてですね、封を開けてみたら、なんと今僕が使っている鼻毛カッターと全く同機種なんですよ。はってなりまして、まあ見てなかった僕は悪いんですけどね、つまり今疑わしいと思ってるものはまあ安物だと。で今回買ったやつは人気ランキングの1位なんだからすげえ切れるんだろうと思ってたんだけど、もともとそういうのを買ってたんですよ僕ね。なので何がショックだったかって、同じものを買ったことがショックなんじゃなくて、まあ昔の方はもう古かったからいいんですけど、何がショックだったかって、鼻毛カッターの実力って最高レベルでこれっていうのが一番ショックだったんですよ。じゃあ俺はどうしていいんだって、どうしたらいいんだってこう暗闇に紛れ込んだ感じになったんですよね。でそしたらですね、友達にこれを相談してみたんですよ。相談したんじゃなくて、まあ世間話でしたんですよね。ちょ困ってんだよねみたいな話をしたら、困ってんだよねって言ってないな、同じだったんだよみたいな話をしただけですけども、そしたらそいつはですね鼻毛、そいつも鼻毛マスターらしくて、それはな答えが出たんだと教えてもらいましてですね、それは鼻毛バサミが最強だよって教えてくれたんです。で彼が言うには、鼻毛カッターはこうどうしても残ると、しかしながら貝印って有名なハサミメーカーが日本にはあるんですが、日本ってハサミ有名ですからね、めちゃくちゃ切れる貝印というハサミがあって、そこの貝印というハサミメーカーが出している鼻毛カッターがあるんですって。それがですねもうねジョリッジョリッとですね、もう非常にソフトなタッチでも鼻毛を切ってしまうらしく、これはもう確実に効果があると言うんですよ。で彼も鼻毛カッター迷子になってですね、最後貝印の鼻毛バサミに行き着いたらしくですね、猛烈に勧められまして、あそれかと思って、僕も鼻毛カッターもうダメだこんなのと思って貝印の鼻毛バサミを買ったんです。この話興味あります？ちなみに興味ありますか？なくてももうするんですけど、おじさんの鼻毛が話興味ありますか？します、それで買ったんです。わずか500円ぐらいですよ。そしたらですね、これがまた素晴らしい。もうね、まあ下手すると身を切っちゃっていい、危ないんですけれども、まあでも安全なね、加工もしてありますので、これがまだえらい切れましてですね、今のところ好調でございまして、だからもしこれを聞いている方の中でですね、鼻毛カッターに悩んでいる方がいればですね、多分同じことを思ってるはずなので、ぜひですね、貝印の 鼻毛バサミをですね550円で手に入れていただきたいなという話でございました。興味ありましたか？ということでまたネタ考えておきます。ではまた。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネス、もしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。